この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。はい、始まりました。石井哲平とヒロ、石井哲平です。
ヒロです。
はい、じゃあ今日もリモートでよろしくお願いします。は
い、お願いします。はい、
カップルだったりさ、夫婦だったりさ、やっぱり付き合い当初はすごくラブラブだったりするんだけど、例えば3ヶ月、6ヶ月、1年、3年って経っていく上で、こうだんだんこう、なんていうのかな、こう男と女を超えて、こう運命共同体みたいな、
そうだね、
こう家族みたいな感じになってくるよね。特に夫婦はそうだよね。
絶対そう。
で、まあ彼女と彼氏の場合は、そこに例えば結婚っていうものがなかったりすると終わっちゃう可能性があるけど、結婚も話に入ってたり視野に入ってたりすると、そのまんま家族になったりするよね。
そうなんですよ ね。
で、まあその間にこう子供ができたりして、どんどん家族が加速していって、男と女じゃなくって、
はい、
まあ本当の家族みたいな、身内みたいな、こう、はい、自分の体の一部みたいな感じになっていくんかなとか思うんだけど、やっぱそうなる上でさ、どうしてもこう私の意思のマインドってこうエロマインドなんで、
はい、
こうエロありきみたいな感じに思ってしまう人が多いと思うのね。で、そのエロありきだと初めはすごくいいのよ、加速して。でやっぱり何、こうエッチすぐ飽きちゃう男が多いからね、なんて女の子が女同士で話してて、でもうちの彼はもう勢力バンバンよみたいな、もう毎日のように行ってくるもんみたいな、初めのうちはこうのろけだったのがだんだんうざいみたいになってくんだよね。こうやっぱ男もさ、どうしても同じだと飽きちゃうじゃんね。言い方悪いけどね。でこうどうしてもこうつまみ食いしたくなっちゃったり
そう
そう、こうそのつまみ食いがいつの間にか本気になっちゃったりして終わっちゃったりするねんけど、エロマインドだけじゃねえ、やっぱいつか苦しくなるんですよ。
そうなんですよ。
そうでね、まあやっぱりね、どっちかっていうとその、エロありきで石井哲平っていうのはこう私っていうのはこうあるので、発信してるので、はいはい、あんまりそこを触れちゃうとね、ブレてしまうから、今まで触れてこなかったんだけど、
はい、
エロだけじゃやっぱね、その、1年、2年、3年、長くこう幸せを続ける上で、成り立たないよね。
わかる。
そう。で、何が必要かについてちょっと今日は、
はい、
いろいろとね、話をしていきたいなと思うんだけど、
はい、
何がやっぱり一番大事なのかね。
いやもう本当何が大事なんだ。だから結局、まあ 楽しさがないとね、全て回らないと思うんですよ。
うんうん。
うん、会話でもね、フィーリングがやっぱり合う合わないっていう部分ってね、付き合ってみてね、しばらくしてから分かったりもするし。
そうだよね。
あと食べ物もそうだけど、やっぱりこの好き嫌いがあるのと一緒で、
うん、
付き合ってみてこの人の癖すげえ気になって嫌なんだけどって思っちゃうと、もうそこばっか見えちゃって嫌なところばっかりが。
ああ、あるね、そういうのね。
そうするともう続かないですよね、どうやってもね。
わかる。
だから僕は思うけど、その会話もフィーリングもその所作もなんか全部オールマイティーで、あーこの人とだったらいいなと思うのがやっぱり一番ベターなんじゃないかなと思うんですよね。
うん、多分さ、俺思うにさ、こうなんていうのかな、自分のそのやりたいこと、やらなきゃいけないこと、まあ いろんなその自分のルールあるじゃんね。
はいはい。
多分それいろ人によってみんな個々に違うんだと思うねんけど、そのルールをこう理解した上で、相手のルールを理解できる、なんかそういう感じだとうまくいくんだろうなとか思うんでね。なんていうのかな、例えば俺なんかこう好きなドラマとか映画見てるとき、なんか話されても入ってこないんですよ。
から返事しちゃう。
そうそうそう。で、前の歴代の嫁さんとかは結構まあ、僕バツ2なんですけど、なんていうのかな、すげえそこを攻めていくんだよね。例えば、この間言ったじゃんみたいな、でも聞いてねえしみたいな、で言ったってみたいな、でその時ってもしかして俺何やってたって、テレビ見てたけどみたいな。いやいや、だからテレビ見てる時にそんな話されても俺覚えてねえって言ったじゃんみたいな。
なるほど。
そうそう、
なるほど。
でそこを攻めてこられると、
うん、
俺もグーの音も出ないし、
はいはい、
逆に言えばじゃあお前の荒探ししてやるよみたいな感じになっちゃう。
なっちゃうんだよね。 そういうことだよね。
だって、完璧な男と女いないからさ。
いない、うん、分かる。
俺も時間にルーズだったり、こう言ったことが守れなかったり、こう自分に甘かったりするんですよ。
はい。
だけど、
まあ、人はね、みんな自分に甘いからね。
だけどそれを、分かってて、なかなか直せない、直したいけど直せないところとかってあるじゃない。
ありますよ。
うん。でもみんなそれが何かしらあんねんね。
ある、絶対にある。
うん、例えばなんか癖で、こう爪を噛んじゃうとか、
はい、
何か必ず匂いを嗅ぎたくなっちゃうとか。
ああ、匂い嗅ぐ人もいるね。
いるよね。
ケツ穴の匂い嗅ぐ人とかね。
それはやっぱおえってなりそうやけどね。なんかこうなんつうのかな、二人にしかわからない癖とかあるでしょ。
そうい
うのがこうまあまあ仕方ないね。例えば他の女に手つけるとかそういうのはちょっと良くないけど、許せないとかあるだろうけど、でも他のことだったらさ、例えば何醤油をかけるところを俺はソースなんだとかしょうがないじゃんね。そんなの、
そうだね、
うん、だからそれをこう全部は全部許し合う必要はないけど、こう言い合いしてでもいいから、最終的には理解してあげられる。
そうだね、折り合いがつけばってことだね。
そう、例えばこう料理が出てきて、いきなり塩を振るような人がいるとして、でいやちょっと待ってって、私が味付けが気に入らないっていうのみたいな話になるとしたら、一回一口食べて足りなかったら塩を振るとか、
わかるな。
そういうこうなんつうの、譲歩し合うみたいな。
わかる。食ってもいねえのに塩かけるやついるからね。
いるよね。
いる。
っていうかね。
ちょっと待ってよっていうのいるよね。
あの俺がね、結構あのコロッケとかは無条件で俺ソースかけんのよ。うん、
あでもそれあなるほどなるほどなるほど。
でも要するに女によってはさ、中の具に塩振ってたりする子もいるんだよ。
なるほど、一工夫があるからね。そうそう、分かってほしくてっていうのもありますよね。
例えばそれがカレーでも俺かけちゃうんだけど、カレーコロッケとかでも俺かけちゃうのね。カレーだろうと何だろうとソースかけちゃうんだけど。
なるほど、ソース大好きなんだね。
だけどその何カレーコロッケはカレーの味で食べてほしいみたいな、その
なるほど、
女が思ってたりすると喧嘩になったりするんだよ。
あそれめんどくせえなと思っちゃ
った。それをその例えば、いや俺はもう何が何でもコロッケはソースなんだよとかいう感じじゃなくて、じゃあ分かったって、でまずはとりあえず一口食べて、それでもやっぱりソースだわと思ったらかけていいよとか。
わかる。
そういう感じなんだよ。
わかる、そうなんだね。
そう。だからね、やっぱね、こう、男と女って、エロだけじゃなくて、っていうか、エロよりも重要なのが、やっぱその、頼りになる男だったり、あとはこう、お互いを理解し合おうという、
はい、
なんつうの、はい、思い、
そうだよね、
うん、あがやっぱり大事だと思うんだよね。
わかる、すごいわかる。もう天秤じゃないですけどね、うん、こう比重がやっぱりね、こっちばっか重かったらつらいもんね。
そうそうそう、
あ
なんか理解し合おうと思わないと、うん、自分だけ思ってもダメだし、
そうだよね、
相手にも思ってもらえないとダメなんでね。
そうなんですよ、難しいけどね、それは。でもね、
ね、
うん、でもやっぱりね、あのまずはやっぱ顔から入っちゃうのは当然しょうがないんだと思うんですけども、
うんうん
うん、でもやっぱ付き合ってみて、ちょっと付き合ってみて、あの何度もねこうお泊りをすることによって、うん、僕はね、相手の性格っていうのも十分出てくると思うんですよ。
そうだね。
そう。
こう同棲したりすると分かるよね。
うん？そう分かる。僕この知り合いでね、こういう人いたんですよ。あの、うん、朝起きたら、うん、その隣に寝てた人の、あの頭がね、ちょっとずれてたんですよって言ってね。そう。それで、私も聞いてなくても半年付き合って分からなかったんですけど、それでね、ちょっとね嫌になったんですよつってね。そういう人いましたよ。
それずらってこと？
そうずらだったってことですよね。だからずらを隠して結婚しようとしてたのかしらとかね。
うんうんうん。
うん、いやでもそういうつもりないと思うよって言ったんですけど僕はね。うん、そんなないよねって、ま
あ。しょうがないよね、それもね。
そういうだからやっぱね、ちゃんと付き合ってみたいと。
うん、
あのやっぱね、そういうところ隠されてるとか、私どうしてもそれだけは嫌なんですっていう人も中にはいたりもするから、
そうだよね、
そういうところもちゃんと見せなきゃいけないっていう僕は思いましたよ、やっぱ。
まあ言えるタイミングがなかなか難しいんだろうな、ズラ、うん、とかは
難しいじゃない。でもね、いつもね、あのその人のがね、どうしてか早く起きてんですよって、それがやっと分かりましたよって言ってたから。
ああ、なるほどな。
うん、
まあ、そういうのはでもな、どういうきっかけで言うのがいいのか分かんないけど、やっぱりある程度のところで言わないとね。
そうですよ、
ね
ね、大変ですからとか、
うん、でやっぱりなんとかね、こう自分の気持ちをさ、こう理解してもらうためにも話し合う必要があると思うんだよね。
十分話し合った方がいいですね、
ね、
本当に。
うん、こう面倒くさいから、結構男の人はその話し合うっていうのが苦手な人が多いと思うんだけど、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、でもね、その話し合うっていう行為が長くこう幸せをするために必要なことだと思うんだよね。
そうですね、絶対間違いないですよ、ね、それは。
だから面倒でもちょっとそれを頑張って、
はい、
自分の思いを伝えるだけじゃなくて相手の思いも受け止める、
はい、
その上で折衷案を出す、
はい、
うん、それが必要だよね。
絶対大事です ね、
ね、そう、ちょっとね、長くこう幸せな関係を続けるためにそのエロだけじゃ成り立たないよっていうのはみんな知ってると思うけど、じゃあ何が必要かっていうことをちょっとね今日話そうと思って話しましたけど、結構いい話になってよかったなと思ってますわ。
よかったですね、
うん、ありがとうございます。まあ、これからもね何かみんながねこういう時ってどうなんだろうとか、そのエロとは直接関係なくても聞きたいことがあれば、はい、メールをいただければちょっとお題にお話ししたいなと思いますからね、はい、気軽にメールしてほしいなというふうに思います。
はい、やりましょう。
じゃあどうも今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。